예, 아침에 집을 나오는데 햇빛이 참 화사했습니다. 오늘 날씨처럼 화창하고 또 기분 좋게 우리 사랑함 출발합니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신고야크노 編集長ことむとかつきよです。
네, 안녕하세요. 아시스턴트 나에미です.
사랑하노 예쁜 춘짠です.
朝家を出てくると日の光が本当にゴージャスでした。今日の天気のようにうららかに、また気分よく私たちのサラハンを出発いたします。というふうに言いました。はい。今日のオープニングは囲碁館中コーナーで、以前 MBC の ナヌンカスだ、私は歌手だを紹介したことがあったと思うんですけど、今回は SBS の K-POP スターシーズン2の優勝者であるアクトンミュージシャンについて紹介したいと思うんですね。 アクトンミュージシャン、学童ミュージシャンですね。音楽の学にわらべの童っていう字を書いてミュージシャン。まあ、あの K-POP スターっていう番組は日本ではすっかりなくなってしまった視聴者参加型の歌手オーディション番組なんですよね。もうつんちゃんとかは知らないかもしれないけど、本来日本は歴代のアイドルはこういったオーディションで生まれてた時代があったんですよね。 スター誕生って知ってる？名前だけ知ってる。日テレでやってたんだけど、70年代から80年代の初めまで、例えば森昌子、桜田淳子、山口百恵とかね、ピンクレディーとか、まあそういった主流のアイドルがオーディションで生まれてた時代がありましたけど、韓国は今このオーディション番組、数年前から非常に流行ってるわけですけど、まあ K-POP スターのシーズン1では優勝したパクチミンさん、準優勝したイーハイさんがすでに大活躍してますね。それまでアイドルグループばっかりだった韓国の芸能界に、 歌唱力ブームを今巻き起こしているのがこのオーディション番組で生まれた歌手たちなんですけど、その後シーズン2がね、昨年11月から始まって、先週の日曜日に決勝戦があったんですけどね。まあ、とにかく、まあ歌唱力の戦いだったシーズン1から、シーズン2になって、ただ歌がうまいっていうのはもうダメなの。なんかもうみんな飽きちゃってて、審査員もね、 まあもちろん視聴者もそうなんだろうけど、単に大人の歌手の技術を身につけてたりするわ若い人とかっていうのは簡単に落とされちゃうんでね。で、そういう中で歌唱力とか技術とかっていうものにたとえ欠点があったとしても、飾り気がない純粋な感性とか声とかね、そういった幼い参加者だけが持っている原石のような才能を発掘する。それがシーズン2だったんですよね。で、それで優勝したのがアクトンミュージシャンっていう、そのお兄ちゃんと妹なんですけどね。 お父さんがモンゴルの宣教師なんですよ、キリスト教の。それでそのモンゴルでホームスクリーンをしながら生活してた。満13歳の妹と満16歳のお兄ちゃんなわけだけどね。シンガーソングライター。お兄ちゃんが曲を作って、それを妹が実にうまく歌い上げるわけなんですね。もちろん2人で歌うんだけど、なんか毎回のそのオーディションが彼らの新曲発表会みたいになってたんだよね。<笑> で、その日の夜にはもう音源チャートで1位を記録するような、そういう兄弟なわけですね。コマーシャルにも出てますよね。そうですよね。オーディションで初登場の時に、最初はね、ミスエという少女グループのブリーズという曲を歌ったんですよ。で、それがあまりにもうまかったわけ。2人で掛け合いしながら、アドリブが上手で、曲の感情を完全に変えてしまってるので、そういったものが非常にうまくて、審査員たちがストップさせるわけ。 途中で、あまりにもうまいのでストップさせるっていう非常に珍しいケースなんだけど、そうして何かっていうと、君たちの自作曲が聞きたいと言われて、その時に歌ったのが足立子島っていう歌でね、足を組むなっていう意味なんだけど、足を組むなっていうのは結局まあ10代の反抗心みたいなもんだよね。偉そうなふりをするなと、自分も短い足を組んだんだけど、だんだんしびれてきて、成長版っていうのあるじゃない、骨の成長する部分、成長版が閉じるようなそういう気分と、そういう歌を歌うんだけど、もうそれがね、もう審査員たちも爆笑しながら、センセーション巻き起こしたわけですね。その後、またクレッシェンドだとか、メリオギッソ、魅力があるだとか、次々にヒット曲を飛ばしてね、まだデビューもしてないのに、各音楽チャートを席巻するような、そういう人気なわけですよね。 まあだから優勝したこの子供たちが、SMとか YG とか JYP というアイドルの企画者からデビューするのかっていうのがちょっとこう疑問というかね、どんな素材でも完璧なアイドルに仕上げるみたいな、そういったところでなんか変えられてしまうのはちょっと怖いなっていうところもあるんだけど、
支援だけしてほしいですね。そうだね。まあとにかくでももう今や大変な人気で、すでに
SBS のドラマの OST も参加することが決まってるらしいですけど、とりあえず何ヶ月かの間はモンゴルに帰って休養を取ると言われてますけどね。それから2位がね、パンイエダ ダム君っていう、今度はまた満10歳の少年なんだけど、マイケル・ジャクソンの子供の頃みたいな美声を出すわけ。彼もまた自分でだんだん、一回もやったことなかったのに、ダンスを覚えたりラップを覚えたりして、ラップを自分で歌詞書いて、だけどなんか感動させるんだこの子供なんだけど、まあ、彼らがそういった大人の思惑に毒されることなく、自由な純粋さを精一杯繰り広げていってほしいなと思いますけどね。はい、ということで、アクトンミュージシャンね、 YouTube とかで見られるので、ぜひ興味がある方はご覧になってほしいと思いますね。それじゃあ勉強ですね。
おぬれ半軍前。
はい、じゃあつんちゃん、復習の時間です。
はい、
なんかちょっとお伺いしてもいいですか、お姉さん。
もうちょんよっちょわどてーおぬな。
焼き魚はどうやって作りますか。
センソンクイのおっとけまんどろよ。
おお、すごいね。じゃあこれは前回難しかったやつですね。まず何分かの間オーブンを予熱しなさい。
まずがわかりません。
優先とか言ってたじゃん、つんつん自分。
あ、嘘。
うん。優先じゃないんだけどね。
え、違うの？
漢字が違う。もちろん優先も嘘んだけど、漢字が違う。日本語にはないから。
うん。嘘。うん。4分とは、オーブン、イエヨラヨラ。
はい、ってことですね。別なもの覚えてるような気がするな。はい、それじゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今回は、つんちゃん、随分理解力あるなっていう、韓国についてつんちゃんの理解力を示す話ですね。それじゃあ聞いてみましょう。서울에는간판들이너무많이걸려있어서정신이없어
왜그런소리를하니난참좋은데
정말로그렇게생각해
그럼정보를굉장히많이알려주잖아
はい、どうですか。
서울には看板がいっぱいあるっていう話かと思います。
うん、看板がいっぱいあってどうなの。
정신이없다。
うん、そうだね。そして
具体的な内容がよくわかりませんでした。
うん、他には拾った言葉はないの。
そり。
え、
そり。
そり？
うん。
こう、そりが曲がってるとかそういう？
声。
あ、声ね。うん。そして？
クロム。
クロム。それから？
わかりませんでした。
あ、そうですか。はい、わかりました。じゃあ、2回目聞いてみましょう。서울에는간판들이너무많이걸려있어서정신이없어。
왜그런소리를하니난참좋은데。
정말로그렇게생각해？
그럼、정보를굉장히많이알려주잖아。
はい、どうですか。
서울에는간판너무많이、あとわかりません。
さっき言ってたように、정신이없다。
あ、정신이없다。
うん。そして
왜그런소리해。
うん。
なん、ちゃん、ちょうんで。
意味は
なんで、そんな言うの。私はいいです。
うん、そうだね。そして
정말그렇게생각해。
うん。そして
그럼정보알려주잖아。
はい、ということですね。つまり日本語で言うと、
もちろん情報教えてくれるじゃない。
そうだね。はい、ということですよ。それじゃあ、まあ抜けてる言葉がいっぱいあるので、ゆっくりバージョンでそれを埋めてみましょう。서울에는간판들이너무많이걸려있어서정신이없어
왜그런소리를하니난참좋은데
정말로그렇게생각해
그럼정보를굉장히많이알려주잖아
はい、どうですか。
서울에는간판들이너무많이걸려있어서정신이없어。
はい。
왜그런소리를하니난참좋은데정말로그렇게생각해그럼정보를굉장히많이알려주잖아。
うん、ということですね。はい、ということで、それでは私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。ソウルには看板があまりに多くかかってて落ち着かないよ。
ソウルへの看板들이너무많이걸려있어서정신이없어。
설레는 간판들이 너무 많이 걸려 있어서 정신이 없어.
난데 そんなこと 言うの?
왜 그런 소리를 하니?
왜 그런 소리를 하니?
私はとってもいいのに.
난 참 좋은데.
난 참 좋은데.
本当に そう思うの?
정말로 그렇게 생각해?
정말로 그렇게 생각해?
もちろん!
그럼!
그럼!
정보를 素晴らしく 多く 知らせてくれるじゃない?
정보를 굉장히 많이 알려주잖아.
정보를 굉장히 많이 알려주잖아.
네, ということですね. 자, 아미짱 다음은 뭐죠?
단것도 표현ですね.
네.
간판.
간판ですね. そのまんまです.
걸리다.
걸다는 自動詞形なわけですけど, かかる, 引っかかるですね. 걸다와 かけるになりますよね.
정신이 없다.
정신っていうのが精神なわけですけど、精神がないっていうふうに言ってるんですけどね、正気がないっていうような意味になって、気が気でないとか、我を忘れているとか、そういった時に使いますよね。
てか、すっごくよく使います。
そうだね。
最初は何だろう、정신이없어。精神がない。どういうこと? ソリ。
音、声ですね。声の方は目そりの省略形だと言えると思うんですけど、基本的に音なのね。だから話とか言葉っていう意味にもなるんだけど、本当の言葉っていうのは前じゃない、前だけど、言葉にならないことを言った時、つまり言葉と認めたくないみたいな、なんでそんなそり、声を言うんだっていうことで、まあちょっと低めたような言い方になる感じがあるよね。 무슨 소리야? 난데 そんなこと 言うんだ?
그러니까,くそり들었어?みたいな。じゃあ、普通の音という意味で、ピアノの音って何て言いますか? ピアノ 소리。
鐘の音。
종소리。
はい。 종소리 울려라ってね。 ジングルベルの音ね。 で、それが声になると、 鳥の声。
새소리。
大きな声で叫ぶ。
큰 소리로 외치다。
はい。ここまではいいんだけど、言葉の意味になると、ちょっと低めた意味になると思ったらですね。 何を言ってるんだって何て言いますか?
무슨 소리야?
大口を叩く。訓そりちだ。言ったね、今ね。はい。大口ね、言葉っていうのを低めてるから、そういうふうに言うわけですよね。続いて。
정보。情報ですね。굉장히。うん、굉장히。ものすごく、素晴らしくの意味ですね。
굉장하다とかも言いますね。よくアニメーションとかですごいとかって言うんで出てきますよね。そうだね。 굉장해! 라피타는 정말로 있었다! すごいや! 라피타は本当にあったんだ!みたいなね。
알리다.
알다는 타도시계ですね。 だから, 知らせる, 告げる, 教える, ですけど, まあ、主に 알려주다の形で 教えてあげる, 知らせる, っていうふうに言いますよね。 はい。 それじゃあ、対話練習ですね。 リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。 最初に、あゆみちゃんからですね。
서울에는 간판들이 너무 많이 걸려 있어서 정신이 없어.
왜 그런 소리를 하니? 난 참 좋은데.
정말로 그렇게 생각해?
그럼 정보를 굉장히 많이 알려주잖아.
네, 이제 答えして, 순차から.
서울에는 간판들이 너무 많이 걸려 있어서 정신이 없어.
왜 그런 소리를 하니? 난 참 좋은데.
정말로 그렇게 생각해?
그럼 정보를 굉장히 많이 알려주잖아.
네, ということですね. 한국 간판 すごいからね. でもそれをそういうふうに考えれば、なるほど、そう言われればそうだなって話ね. はい、じゃあ、あゆみちゃん 다음은 뭐죠?
はい、文系練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。 練習用に敬語に直してますけれども、 最初の文系は、 ソウルには何々があまりにも多く何々してて落ち着かないです。ですね。
서울에는 간판들이 너무 많이 걸려 있어서 정신이 없어요. 서울에는 사람들이 너무 많이 다니고 있어서 정신이 없어요. 서울에는 차들이 너무 많이 달리고 있어서 정신이 없어요.
네, ということですね. 사람들이, 人々が 너무 많이 다니고 있어서 다니다っていうのは 行き来することですね. 行き来してて落ち着かないです. 차들이, 車たち, 차들이ですね. 많이 달리고 있어서 달리다와 走るってことですね. 多く走ってて落ち着かないですですね. 続く文系は なんでそんなこと言うんですか? 私はとっても何々なんですけど.
왜 그런 소리를 하세요? 난 참 좋은데요? 왜 그런 소리를 하세요? 난 참 즐거운데요? 왜 그런 소리를 하세요? 난 참 맛이 있는데요?
네, ということですね. 즐거운데요? 楽しいんですけど. 맛이 있는데요? 美味しいんですけど. ということですね. はい、じゃあ練習してみましょう。最初にあやみちゃんが基本形を言って、その後単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文して言ってみてください。
서울에는간판들이너무많이걸려있어서정신이없어요。
はい、じゃあ練習してみましょう。
간판、걸리다。
서울에는간판들이너무많이걸려있어서정신이없어요。
사람、다니다。
서울에는사람들이너무많이다니고있어서정신이없어요。
차달리다。
서울에는차들이너무많이달리고있어서정신이없어요。
はい、続いて。
왜그런소리를하세요？난참좋은데요。
はい、じゃあ練習してみましょう。
좋다。
왜그런소리를하세요？난참좋은데요。
즐겁다。
왜그런소리를하세요？난참즐거운데요。
맛이있다。
왜그런소리를하세요？난참맛있는데요。
はい。じゃあ、後の方の文型でつんちゃん一つ作ってみましょう。
왜그런소리를하세요？나참기쁜데요。
はい、ね、嬉しいんですけどってことですね。はい、それでは
お便り質問コーナー。
お便り質問コーナーですね。最初のお便りをじゃあ、あみちゃんの方から読んでもらいましょう。
はい、福岡県にお住まいの有川貞邦さんです。
はい、
毎回楽しみにしています。知らなかった切り口での解釈や文化の相違も分かりやすく解説があって面白いしためになっています。生徒役のお二人も上手なマッチングですね。この10年ほど毎年訪韓することを続けてきましたが、行くたびに会話力が少しずつながら上がっていて、旅の目的も私には韓国の皆さんとのコミュニケーションなので嬉しく思っています。いつもありがとう。そしてこれからもよろしくです。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、旅の目的が韓国の方々とのコミュニケーションだっていうのはすごいですね。
すごいですね。10年間も通って。
すごい。交流を続けていくってすごいと思いますね。ということで、生徒役っていうけどね、あゆみちゃんはアシスタントのあゆみちゃんですね。
まあ、生徒でもいいですよ。
うん、ありがとうございました。じゃあ、続くお便りは、じゃあこれもあゆみちゃんから読んでもらいましょう。
愛知県にお住まいの菊池ゆかりさんからです。
はい。
こんにちは、はじめまして。いつも楽しく拝聴しています。以前から韓国に旅行するのが好きで、ドラマ、特に歴史劇もよく見ていたんですが、この夏初めて大好きな俳優さんに巡り合いました。イムジュハンさんです。彼を応援するようになって、韓国の勉強に力を入れ出してサラハンにたどり着きました。武藤先生のお話は興味深く、韓国の文化や韓国の方たちの考え方に興味を持つようになりました。聞いていてつくづく自分がなぜ韓国に惹かれ、韓国の俳優さんを好きになったかがよくわかります。韓国人の責任を持って愛し、愛するがゆえに干渉するというお言葉、本当に韓流ブームで日本を変えられたら、なんて思っちゃいました。ちょっと下火ですけどね。Facebook とか Twitter で簡単に紹介できるようにいいねする機能があったらいいなといつも思うのですが、いかがでしょうか。どうかご検討くださいませんか。よろしくお願いいたします。
はい、はい、そうですね。どうもありがとうございます。イムジュファンさんですね。私はこの方は、スサンハン攻撃という怪しい顧客たちっていうね。
リュスンボン。
そう、リュスンボンさんの主演の映画で見ましたけどね。結構このイムジュファンさんのファンっていう方聞くんですよ。だから日本に紹介されてるドラマとかによく出てる人なんでしょうね。はい。ということで、いいね。ね。じゃあちょっとこれも検討してみましょう。はい。じゃあ続いて私が読みましょうね。神奈川県にお住まいのばあちゃんさんです。初めてお便りします。娘がソウルの方と付き合ったことをきっかけに韓国語の勉強を始めた49歳のおばさんです。目立たく結婚式を挙げることになったのですが、それに先立ってあちらのお母さんと旦那さんとで新居を借りるということで、その家を見に来てほしいと言われました。借りるために500万円くらいを先払いするそうですね。でも先月はご両親に会いに行ったし、その後また結婚式で行くことになるし、飛行機代だけでもかなりの出費です。それでできれば結婚式の時まで伸ばしたらなぁと思うのですが、娘が言うにはお嫁さんの両親に家を見せるのは、主ににとってとても大きなイベントなのだとのこと、その重大度はどのくらいなのでしょうか。 一人息子のお母さんが30年準備をしてきた一大イベントだったとしたら、できる無理ならしなくてはとも思いますし、そのあたりのニュアンスが分からず迷っています。悩み相談みたいで申し訳ないのですが、どうぞよろしくお願いしますということですね。どうもありがとうございます。実はこれもうちょっと前に回答は送ってるんですけど、
ご結婚おめでとうございます
ですね。はい、おめでとうございます。ということで、まずこの借りるために500万円くらい、これはチョンセのことですよね。最初に保証金を大きな額入れて、後からは家賃を払わなくてもいい、そういったシステムがありますけど、チョンセなんでしょう。で、韓国側のご家族の状況がわからないので推測にはなりますけど、まあ、いくつか考えられることを申し上げると、まずですね、これはね、韓国人と日本人の結婚の感覚の違いっていうのを知っておくべきだと思うんですよ。まあ、ドラマなんか見てわかってる方も多いと思うんですけど、韓国っていうのは結婚が未だに家同士の結婚という感覚があるわけですよね。だから、まあ、二人を祝福するのはもちろんだけども、両家の両親と込みの結婚だという側面。で、そういう感覚なので、どうしてもこう、来てみてほしいとかね、どういう状況か二人をちゃんとサポートしましょうってことで、しきりに来てほしいっていうのはそういうことだと思うんですよ。だけど、まあ、もちろん国際結婚だし、飛行機乗って来るっていうのは簡単なことじゃないので、で、私も見に行きたいんですけど、あまりにも飛行機代がかさむのでというふうに言っていいんじゃないかと思いますね。
あと呼んで家を見せて安心させるっていうのもあると思いますよね。
あ、韓国側、
その、お母さんに来てもらって、あなたの娘さんが暮らすところですよみたいに見せて安心させてあげるっていうのか。
はい。で、その上でちょっと参考までに日韓の文化の違いとして紹介すれば、実は韓国では結婚するときに両家の両親が互いに結構なお金を出し合うという、そういうシステムが文化としてあるわけなんですよ。それを本数というふうに言うんですけど、結婚の婚という字に需要の需という字を書くんですね。それで本数というふうに言いますけど、まあ、贈り物といえば贈り物なんですけど、結構相当な出費をするんですよね。一応これね、新聞記事にあったので、ちょっとあくまでも参考にだけ申し上げると、朝鮮日報の報道にあったんですけどね、新郎側の出費、今大体の相場として言われているのが1億5000万ウォン、まあ、1300万円ぐらいですね。新婦側は5000万ウォン、新婦側の方が3分の1ですね。でも、まあ430万円ぐらい、そのぐらいが今本数の相場だというふうに新聞記事に書かれてましたね。まあ、基本的な構図としては、住む家は新郎の親が準備して、中の家財道具は新婦の親が準備するっていう感じになってるんですね、基本的に。で、その上で本数っていうのはやっぱりその贈り物なので、主に新婦側の方が贈り物はするんですよ。例えば新郎の両親に絹の韓服ですね、韓国の服を作ってあげたり、それ以外に銀の食器とかね、本数用のいろんな贈り物セットがあったりするんですよ。で、そういったものを贈り物する。で、それもだいたい新婦側が1200万円ぐらい、100万円ぐらい払うっていうふうに新聞記事には書いてましたけどね。例えば、ね、貧しい戦後何もなかったような時代でも、韓国人は結婚するとき娘に綺麗な贈り物用のカラフルな絹の布団を持たせたんですよ。それだけは準備させたものなんですね。まあ、そういうふうな伝統文化として、韓国には嫁入りするときに娘にそういった嫁入りの道具を持たせるのと同時にプレゼントしたりする、そういう文化があるんだ、本数って言うんだっていう話ですよね。まあ、そういった感覚を一応は知識として留めておいて、その上で、まあ、日本と韓国の文化の違いなんだから完全に韓国に合わせる必要はないので、娘さんを通してなり説明して、まあ、日本には本数っていう文化はないんだとかね、そうしながら、まあ、例えばまとまったお金をね、新郎側の両親に送って、これを本数の代わりにしてくださいみたいにするのも可能かと思いますしね。まあ、韓国側の家族が願っているのは、新郎新婦の出発に両親とも参加するということ、そういったことが願われている。なぜなら韓国では両家の結婚っていうのがまだ非常に大きな感覚を占めているからだという話なわけですよね。
はい。
あゆみちゃんなんかでも学生結婚だったから、そういうの全然関係なかったでしょ。
全然もう本数今度ティジャーみたいな
本数をスキップしようってことね、
はい、でも最近多いみたいですよ、そのやらないところも。
あ、そう、
やっぱりあのお金がすっごいかかるから、それで結婚できなかったり、今したいけど3年後とかにしようとかっていうカップルとかも多いみたいで、手ぬんでろやろうみたいな、自分たちのレベルに合わせてやろうって感じで、あんまり無駄遣いしないでっていう風潮でもありますよね。
妻の甥っ子が最近結婚して新居を構えたんだけど、家はやっぱり甥っ子の方の親が準備してたけど、中身は向こうのお嫁さんの方の親が準備してたので、あの準備した部屋は大したことないのに、テレビが壁一面にあるわけだから座って見られないの座ってみたら目の前にあるから、その巨大な壁掛けテレビそういう感じでちょっと不釣り合いな状況になってたけど、まあ、それもね、本数として向こうとしては準備したんだろうね。 あとうちは例えば電子レンジを送ったりしたけど、そういう風にして親戚ぐるみで家ぐるみでいろいろ準備してあげるみたいな、それがまあ本日の基本なんですけどね。
はい、
ということで、まあ少しでも参考になったら幸いですね。ということで、これからも面白いお便りよろしくお願いします。それでは以上で今日の勉強を終わりたいと思います。またお会いしましょう。
さらによー。